小野さんは変わっている。五年の間、人日人夜も懐に忘られぬ命より、明らかな夢の中なる小野さんは、こんな人ではなかった。五年は昔である。西東、長短のたもとを分かって、履修を閉ざす母運に、宗師の勘をせかれては、会うことの疎くなりまさる、この年月を、変わらぬとのみは、思いもよらぬ。風吹けば変わることと思い、雨降れば変わることと思い、月に花に変わることと思い暮らしていた。しかし、こうは変わるまいと念じて、プラットホームへ降りた。小野さんの変わり方は、過去を順当に伸ばして、けなげに追い立った阿毛の変わり方ではない。色の冷めた過去を逆にねじ伏せて、目覚ましき現在を、相手が新橋へ着く前の晩に、静久にこしらえ上げたような変わり方である。さよこには寄りつけぬ。手を伸ばしても届きそうにない。変わりたくても変わられぬ自分が恨めしい気になる。小野さんは自分と遠ざかるために変わったと当然である。新橋へは迎えに来てくれた。車を雇って宿へ案内してくれた。のみならず、忙しいうちを無理に散談して、カタツムリ親子して寝るいおりを借りてくれた。小野さんは昔の通り親切である。父もさように言う。自分もそう思う。しかし、寄りつけない。プラットホームを降りるや否や、お荷物を、と言った。小さい手提げの荷にはならず、持ってもらうほどでもないのを無理に受け取って、膝掛けと一緒に先へ行った。刻み足の後ろ姿を見たときに、これはと思った。先へ行くのは、はるばると来た二人を案内するためではなく、時効遅れの親子を追い越し駆け抜けるためのように見える。割り符とは、うり二つを取ってつけて比べるための印である。天にかかる日よりも尊しと守る我が夢を、いつとせの長きかもる時の袋から現在に引き出して、世も間違いはあるまい。見比べてみると、現在は早くも遠くに立ちのいている。握る割り符は通用しない。はじめは穴を入れてまばゆきゆえと思う。少し慣れたらばと、行く日を杖に一度会い、二度会い、三度、四度と、重なるたびに、小野さんはいよいよ丁寧になる。丁寧になるにつけて、さよこはいよいよ近寄りがたくなる。優しく喉に滑り込む長い顎を奥へ引いて、上目に小野さんの姿を眺めたさよこは、変わる眼鏡を見て、変わるひげを見た。変わる髪の風と、変わる装いとを見た。すべての変わるものを見たとき、心の底でそっとため息をついた。 ああ。